渋沢栄一国富論実業と公益渋沢栄一著国書刊行会国家にとって地方は真に元気の根源富裕の源泉である。大著誠言百話より公理公益の哲学を中心に再構成。渋沢栄一の言葉から個々人の公益の追求と私益の追求とは何かを問う。渋沢栄一の声が聞こえる。国家と国民、国家社会というような問題は、これまでは政治家や学者などの専門家が取り組む事柄であるかのように、いわば我が物顔に研究討論されていたものである。しかし、実業家もまた国家の一員、社会の一個人であるとしてみれば、政治家や学者らと共に並んで国家の運営を担っているものであるから、現代では政治家や学者ばかりがわがままに国家を論ずるべきではなく、実業家もまたそこに並んで、大いに国家社会の計画に参加する資格があり、同時にまた責任もあると思う。大体国家の問題のような大きな取り組みは、旧幕府制度における日本の慣例によれば、統治される者には無関係の者、用のない者というようなありさまであり、為政者側の少人数のみが、国家の運営に関与していたという状態であったが、要するに政体がそうさせていたことである。明治維新以前の一般国民の頭には、国家という考えはあっても、それを運営するための行政方針のようなものはなく、ほとんど自分が考えるべき問題ではないものとして世の中を生きていた。だから、国家運営の問題と国民の関係は、現在のように深く強いものではなく、したがって国民はその権利や義務について自信を持って国民の本分を尽くすというよりも、ただ為政者の高圧的かつ命令的な言動に服従していたというありさまだった。この考えは維新後になっても消え失せることはなく、明治45年頃までの風潮は依然として古い習慣に倣い、国民の国家に対する態度は習慣的に多くのことを為政者のなすがままに任せておくといったものだった。ところが、欧米の文明が取り入れられるにつれ、次第に民権論を唱える者も出るようになり、国家の一員である国民には誰彼の差別なく同様に国家に対する責任があるという考えが普及して、ついに現在のような状況となってきた。国民が皆同じように国家を思い、国政を憂えるようになったのは、国家としての大きな進歩であり、深く喜ぶべきことであろうと思う。私には口を挟む資格がある。私は旧幕府時代に統治される側として成長したものだが、幸か不幸か農家に生まれながら、漢学を志したために思想が少しは進歩したように思う。早くから国家社会を自分も関わるものと心得、自分がこれに取り組まなければ国民はどうなるのかというほどの意気込みで故郷を後にしたくらいだった。だから私の青年時代の社会一般の状態から見れば、私のようなものは20歳ぐらいから文を超えて国家のために微力を注いだ一人であるように思う。そのような私が現在はどうかというと、かえって統治される者の一人となっているので、今さら国家問題をどうしようというようなことは余計な心配である。しかしながら国民である以上は、その国の人情、風俗に関してとやかく心配し、常に政治、実業が正しいか否かを考えるのは当然のことで、むしろ忠実で善良な国民の踏むべき道ではないだろうか。聖人や賢人は、 その位におらずんば、そのことを計らずと教えている。私は今その位にいるわけではないが、国民として責任の一端を担っているから、必ずしも国家問題に対する所見を述べることができないわけではないと思う。したがって、私の一加減を少し述べて、国家に対する希望と抱負とを披露しよう。国家とは何か。国家社会という言葉は日常耳にして慣れているが、そもそも国家といい社会というのはどのようなものだろうか。私は元来学者ではないから、これを学問的に説明することはできないが、私の常識から判断すれば、国家といい社会と言おうとも、要するに形式上の差であり、内容においては同一のものだろうと思う。一族の集合が一家となり、一家の集団が一村落となり、一村落が一軍となり、一国となる。そうして、一国の政治組織を備えたものが国家となるのだから、国家と言おうともその始まりは一個人から起こる。もしこれに政治上の意味を加えずに、一家一村一国というように次第に拡大された団体として考えてみれば、この団体はやがて社会という名称をつけるべきものだろう。言い換えれば、国家は社会を統一して支配するために作られた一機関で、政権上から仮にそういう名称をつけたものと言える。さらに一歩進んで考えると、社会は人間の集合団体というような傾向があるのに反して、国家は土地も人民も政治も合わせてそこに一段を組織しているもので、社会よりも一層複雑なものであるように考えられる。この議論は、あるいは現代の学者の説と矛盾するかどうかわからないが、私が今国家に対して説を立てようとするにあたって、国家というものの考えを前述のようなものとして捉えた。